富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は前田さん単独でお話を聞いております。今度は後半になります。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私の知り合いなんかも太平洋側に住んでるんですけれども、
はい、
この間なんかお母さんが、はい、こっちで入院しているお母さんがちょっと容態が急におかしくなったというんで、来てもらえませんかと、普段だったら会わせてもらえないのがちょっと危ないんで、行くことになって行く準備をしていたらまた電話がかかってきて、持ち直したので来られなくてもいいですって言われて、でその後ずっと持ち直してるみたいなので、まあ安心っちゃ安心なんですけど、そういう状況じゃないと家族でも会えないんですよね。
家族でもなかなか会えない、でましてやね、ほら一般の方で、お見舞い行かなきゃいけないとか、次会いたいとかっていうのはもう全部シャットアウトですよね、
この間もやっぱり会社の先輩で、もうこれはもう本当に会った数日後にお亡くなりになったんですけれども、これは病院の方も、危篤なので、会える人には全部会わせてあげてくれと、ご家族も言っとられますから、どうぞって言われて、なってきましたけど、そういうことがそれだけ厳しい状況ですもんね。
そうですよね、言ってもこれやっぱりね、ここでこう医療崩壊とか、もう本当にね、病院の先生も大変だし、
病院にしてみればはっきり言うと、よそ者一人も入れたくないんですよ、
でたまたまお客様で、息子さんが病院の先生とか、本人が病院の先生ってあるんですけども、本人さんが病院の先生っていうね、伊藤院かは川直江だったと思うんですけど、やっぱりコロナ患者がいるんで、打ち合わせほとんどやっぱできないですね。帰ってこられても、こちらの方なんですけどね、とんぼ返りでも帰ってしまわれますし、どうでもいいか好きにやっといてみたいな、もう
電話とメールだけ、
感じになってしまいますよね。
直接は会えないと、さて来年はどうなりますかね。いや、コロナが続くのは覚悟しなきゃいけないんですけれども、ワクチンも出てきそうですけれども、コロナとは別にして前田さんの動きはどうなりますか。
結局はこれまでのような生活ではなくて、例えばその健康に留意してとか、コロナに気をつけながらとか、無茶をしない、でそれから経済的にもね、そんなにめちゃくちゃにこのお金使ったりとか、経済優先がどんどんこんって言いますけども、経済優先してやっていくと、例えば住宅なんか、そうなんですけどね、結局無理に借金を立ててそれ手放さなきゃいけないというケースがあるんで、手放さなくてもいいような金とした資金繰りでやっていってね、要するにこう経済発展させるために売るのは銀行とハウスメーカーだけじゃいけないと思うんですよね。だから賢い選択をしなきゃいけないということで、先日もちょっと言っておりましたけども、自分賃貸という賃貸住宅を買ってしまいませんかというのを今都並で昨日から、売り出してオープンハウスやってます、反応はちょっと今ちょっとあんまり良くないんですよね。建物が小さいからなのか、まだまだやっぱりその夢のマイホームにはこれがあるのか、そういうこの、なんていうんですかね、こう手堅くやっていくっていう分があんまりないんですよね。
いや、富山県は、どうしてもこの持ち家志向がいまだに抜けない部分があるから、
そうですね、で本当はだからもっとその人生っていうのはずっと続くわけでもないし、住宅っていうのは住み替えするんで、割とこう流通しやすいもので住んだ方がというのがいいと思います。
結構ね、私歴史とか好きなもんだから、いろんなものを調べるんですけど、いろいろ調べて面白いのが、太平洋戦争前の東京というのはほとんどが貸し屋。
なるほどね、
みんな借りてるんです、で借りて子供ができたらちょっと部屋が多いところへ移るとか、これおそらくね、明治からもそうなんですよ。大文豪と言われる夏目漱石や森鴎外でさえ借りて借りて借りてなんですよ。
そうですね。
で途中面白いのは、漱石、鴎外が住んでいた家を知らずに漱石が借りたこともあるんですよね。
なるほどね。
これなんかもう超貴重ですけれども、そんな時代なんですよ。それはなんでか知らないけど、戦後に土地神話が生まれてしまったっていう。
結局ね、こう戦後に経済を立て直しするために、住宅っていうのが一番これ引っ張るんじゃないかということで、いわゆるこの住宅金融公庫ですとかね、 国が融資しますっていう、これまでね、あのお金貯めないと家建てられなかった。
そうですよね。それにあとね、俺農地改革とかも入ってるんだろうなと思って、
はい、あかもしれないですね。
いわゆるあの商屋さんから小作人という形で、はい、土地を耕させてもらって、なんぼローンをもらっていたんだけど、はい、これが俺のもんになるんかみたいな、それも入ってるんだと思うんですよね。
そうですよね、懐かしいの、同潤会アパートなんか、ダイニングキッチンっていうね、
はいはいはい、
作り出して、貸し出したっていう。
原宿のあの同潤会みたいな、ああいう発想が多分、
はいはい、
戦前の発想なんですよね。
そうですよね。う
ん、みんなで、それぞれお金出し合って住んで、ちょっとモダンなものを建てたら、そっちへ移ってみたりとかしてたんでしょうね。
今やっぱり、まあ、持ち家志向が強いですし、で、持ち家志向が強いって言いながらも、家ってどんどんどんどん余ってくるんで、
これからは、だいぶ変わってくると思うんですよ。
そうですね。うん、はい。
そこの今、転換期だとは思うんですよね。
そうですよね。うん、
その、都並の自分賃貸の家っていうのは、
はい、はい。
常時見に行けるんですか？
お電話いただければ、ご案内できるかと思います。
前田さんのところに連絡して、
はい。はい。行けないケースもありますけども、はい。はい、大丈夫ですよ。それから今ちょうどね、うちの事務所の向かいに戸建てに賃貸住宅が建ってるんですよ、はい、でこれも同じような建物なんですけども、これはいわゆる、まあ、不動産相続相談窓口という中で、アパマンアパートがアパートをね1億円借金して、アパートを作ると税金対策になるよみたいな話があるんですけども、これは戸建て賃貸にした方がコストかからない、それがこの賃貸であれば分けて売ることできるんでね、
あとで子供たちへの相続対策にもなると、
はいはい、そうですね、うん、でこれを信託と組み合わせして、実際これは私が今立ってるんですけども、息子と娘に信託で渡してしまって、信託財産してしまおうと今思ってますし、これからそういうような選択も増えていくんじゃないかなっていう気もしますね。
ちょうど前田さんのオフィスが、はい、どういったらいいかな、高岡中央卸売市場の横の通り、つまり高岡駅の方から駅南にずっと抜ける、はい、今どんどん開発されてま す,
そうです、ね、
この通り上にありますので、
は
い、旗も立ってますから、はい、行っていただいたら今立ててるところは見られるのかな。
見られますよ、うん、はいはい、なんかお一人様、お二人様って上り立ってまして、これお一人様用の家ですかって、いや違いますね、ファミリー向けですとか言ってましたからね。それからどうもね、来年はやり始めるって言いますか、力を入れてやっていかなきゃいけないのが、はい、お一人様の就活ですよね、うん、はい、ソロ就活っていうんですけども、うん、これが随分やっぱり増えてきてるんですよ。40歳以上で、なんていうんですかね、こうお一人様の率が、うん、まあ、40%、50% という感じになってくると、うん、相談多いんですよね、うん、で今具体的に相談受けてるんですけども、一番その気にされるのが死後事務委任契約、
うん、
死後の、どういうふうに扱われるかっていう話と、うん、あとね遺品整理なんですよ、
うん、
なんとかできそうかなっていう感じなんですけど、そうではない、それがやっぱり一番心配だっていう、うん、でそれをきちんと契約な契約をして、解決していくっていうことを今考えています、うん、ですから、まあ、信託もね今大体も成熟期に入ってきてまして、はい、かなり信託にも行き届いてきてますので、はい、その次の時代に来るのが、うん、お人様対策じゃないかなと思います、うん、で一番最初ねこの番組、別 の, 曲から出てるんですけども、相続就活暮らしデザインというテーマでやってまして、はい、これがずっとやっぱり、まあ自分で独立してから10年間、やってきておりまして、これがいよいよ来年ぐらいから、うん、違った方向性って言いますか、うん、やってくんじゃないかなって話なんですね、うん、で今現在こちらの FM ユニさんでアイムさんがお世話になっているので、不動産相続相談窓口、それから今これ就活相続就活暮らしデザインですね、から四つ葉民事信託と山の番組と、はい、秋田対策ネットの番組ということで、はい、今4種類の切り口でお話しさせていただいているんですけども、うん、やっぱりまあトータルするとやっぱり、まあ、暮らしをデザインしますっていう、うん、その会社を作った時の、うん、 維新の理念といいますかね、あのミッションですよね、はい、これも続いてやっていくと思いますの で, でこれからもどんどんどんどんやっぱり変わっていくと思いますし、うん、で来年は私自身も70歳なんです。古希なんですよね。でみんなもうそろそろ引退するわとか、子育て賃貸建ててるよって言ったら、あ、有用なんか家賃収入で、
なるほど、
引退するんですかみたいな、いやそうじゃなくてこれからまだまだやっていくんで、あれモデルハウスみたいなもんですって言ってたんですけども、まあ10年間、まあ自分のことで言えばね、あとまあ10年間ぐらい、現役で80ぐらいまでは、頑張ってやっていって、うん、まあ、途中でね、まあ、認知症になるとか車運転できなくなるとか寂しいですよ。そうだったらもうリタイアするか、あの後輩に道譲るしかないかなと思ってしますけども、
ね、まあ、そこはね、はい、ご自身の就活の話になりますから、まあ、
ですよ、
はい、でもやっぱり自分自身のことができないと人の世話もなかなかできないですから、
そうなんですよね、はい、
まあ、でもさらに70過ぎてお元気に頑張りましょう。
そうですね、はい、まだまだね、まだまだいけるって全然違う、はい、なんか年を意識しないっていうね、
ぜひ来年もよろしくお願いします。
はい、そうですね、はい、わ、はい、かりました、
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。